ワーナインラジオスペシャル回ということで、今回ですね、初めてですかね、うちのパワーナインゲームズのメンバーたちと、収録をしてみましたと。でこれはですね、収録後に、いわゆる頭の部分だけ別撮りで僕一人でまたね国に向かって喋ってるわけですけども、まあ何分ね、僕も多人数で喋るのは慣れてない。他の2人のメンバーもそもそもあのポッドキャストの収録をねしたことがないっていうね、それは本当にど素人3人がね、集まって撮ってしまったんで、まあ会話は被るわね、説明は被るわね、ちょっとまあグダグダな感じなんですけども、まあ普段のねパワーナインゲームズっていうのはどんな感じなのかっていうのをちょっとでもねそのまま感じていただければいいかなということで、ちょっとまあ本当にまずいところだけ編集で切りましたけども、ほとんどそのままで、お聞きいただこうかなと思いまして、この後それを流そうかなと思ってます。あとその流す中で、ゲームマーケットの新作ゲーム事前体験会の話をちょっとしてるんですが、中では、新しくプレイヤーの募集を始めますっていう話をしてるんですが、もう始まってます。なんでね、気になる方はまあ、回のタイトルとかで調べれば出てくるかなと思うんで、ちょっとね調べてみてくださいませということでした。それではまあグダグダな、パワーナインゲームズ3人が揃って収録してる、スペシャル回、どうぞお聞きください。パワーナインラジオ、この番組はボードゲーム関連のグダグダな雑言や妄想喋るお気楽な番組ですということで、すでに爆笑してますけども。
生だ、生で聞いた。目の前で初めて聞きましたよ。
目の前で初めてやったよ。というわけで、もう喋ってますけども、今回は素敵なゲストを招いて、ラジオをやりたいかなと思ってますということで、なんで3年間ももうそろそろこのラジオは3年なんですよ。
長えな。はい
ね、10月の18日が3年目なんだって。
頑張ったね。
なんで
1週間ですね。
なんでやってんだんで、よくわかんないけど、で3年もやってんのに、この今声が入ってるうちのサークルメンバーと一回も収録してないっていう、これについてはまあ後でどう思ってるのか聞きたいんですけど、というわけでとりあえずうちのサークルメンバーの2人をと一緒に今回撮りたいなと思ってます。というわけで2人の名前をどう読めばいいですか。
え、そっから
そっからそっから
そっからか。島田です。
島田でいいんですか。
はい、普通に
普通に、
はい
はい、まあ好きにしてくれよって気もしまいでもないですが、
はい、
まあ下っ端担当のエイトこと岩崎です。
エイトこと岩崎と呼んでいいですか。これから
岩崎って呼んでください。すいませんでした。
じゃあナインこと坂下と岩崎と島田で、
はい
はい、
まあ、僕のことはどっちでもいいんで言うと、
はい、
多分、
はい、
あのうっかりすると
まあ普通に言うと思うんでしょうからね。
はい、でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すげえ、今よろしくお願いしますって言ってくると思うなと。いつも一人でやってるからさ、俺がよろしくお願いしますっても続く人がいないんだよね。
そうだね。うん、それみんな知ってるよ。
うん、ちょっとね、なんか軽い感動があった今。
お
あ、他人数でラジオやってる人ってこういう感じなんだみたいな、
本物っぽい的な。
そうそうそうそう、
はい。
でさっきの話に戻ると、3年間も俺がこう虚空にね一人で喋り続けたわけですけども、うん、
はい、
それをそのサークルメンバーとしてどう思っていたのかというのは、
うん、
まあ、怖くて聞かなかったんですけど、ちょっと聞いてもいいですか。
え、どうぞ。
どう思っていたか。
そう、あのいろいろあって、あの、
はあは
あ、参加したいのにとかね、こいつはアホかとかね、
ははは
ね、いろんな意見があると思うんですけど、
俺前に本人に言ったと思いますけど、たまには出してよって言ってましたよね。
言ってたね。
言ってたでしょ。まあたまたまタイミングもないし、
そうね、
まあ何度も会っていたけど、別にそう直接そんなに全力で出してくれよって言ってたわけでもないから、別にいいとは言え、ああたまたま今回巡ってきたなぐらいですね。
出れて嬉しい。
これを聞くのもどうかっていう。
いや、嬉しいはずだよね、でもね。
で、今の話の流れだったね、うん。
まあ、なんか思っていたほどの高揚感がないと言わざるを得ない感じなんですけど。
もっと喜べよ。
まあ今、せっかく話題ラジオに出たの。
でも高揚感より緊張感のみなぎってくけどね。
まあね、そんな感じ。
そうだよね。
あらあらあらあらって。
島田さんはどうですか。
俺は出たくなかったからどうでもいいんだけ
ど。あのね、ごめんね、話変わっちゃった。出たいか出たくないかって、まあね、俺がやってることに対してどうだったかって話で、ね、どうでもよかった。
いやなんだ。会ってないのに最近の坂下話が聞けるから。
ああ。
うん、友達としては聞きやすいよね。
ああ、それはありますね。うん、
便利。
知らないあの赤様の近況とかが聞ける。
ああ、そうね。
で次に会った時にそのラジオでなんか話してたことを話題にできて早い。
ああ、
話が。
なんか今概ね便利って話だ。
便利だね。
これは、うん。でも確かにさ、そのサークルでやってるし一番仲いいメンツだと思ってるけど、うん、今こう例えば毎週毎日会ったりとかするわけじゃないじゃん、
うん、
顔合わせ的には、
うん、
だからまあ間は空くからさ、うん、間が空いてる間に俺がラジオ更新したりすると、うん、その方が早いんだよね話がね、
うん、
あとまあね、あのちょっと変な今話の流れになってきたんですけど、うん、なんかテンションが、
うん、
こうなんか謝んなきゃいけない気になってきたんだけど、
はい、
パワーラインゲームズってさ基本的に俺が好き勝手やってんじゃん。
まあラジオ担当ないんですって言いながら全部やってるからなんでラジオ担当になってるのかよくわかんない。
まあそこもいろいろあるんだけど、
うんうん、まあちょっと変えないとねスタンプ、ね、
そう
こんな気持ち悪い、あ違う、
え
面白い人だね。
気持ちはいいやつね。
気持ちがいいやつ
がね、私来たそうと思うけど、ね、
はいはい、
そういうのもあるし、例えばさ直近だと、うん、あのほら、ゲームマーケット事前新作体験会みたいなやつもさ、
うんうん、
なんかやりたいっては言ったけど、うん、いつの間にか勝手に始めてんじゃん。
うんうん、
俺が、うん、なんかいろんな意味で巻き込んですまんねみたいな気持ちなんだよね俺としては。
友達が行かないからねそういう時ね、もっと最初に言ってくれればいい。
うん、そうですね、うん、失礼しました。
はい。ちょっと水臭いですね。
水臭い、そうだね、いい言葉っすからね。
なんかね、
やべ、俺すごい悪い人みたいな、
変の多分俺の中の変な信頼感が良くなくて、俺はもう面倒くさいから適当に始めたいんだけど、
うん、
人話をすれば手伝ってくれる範囲で手伝ってくれるっていうこう、
うんうん、
勝手に思っていて、
まあ、まあ面白いことには巻き込んでほしいからね。
そうね、うん、面白いことをやりたい俺もだから、うん、つまんないことだったら巻き込みたくない。
つまんないことなら始めたくないんでしょ、ね、
うん、つまんないことはたまに抱えてる。抱えてい
いんだぜ、たまには巻き飲みに行こうぜって言っても
そうたまに飲みの時に話してるのは抱えてたことだよね。
はい、なるほど、
いろいろね、
うん、はい、
まあそういうこともありました。
はい、泣けてきたな。
いや、はい、なんでこうねえ、もっとだから、いやでも早いタイミングでやらなくてもいいか、このラジオ自体はね、こうメンツ集めて、
まあ、ね、別に
このメンツで集めてやるより早く先にあのあいうえおピート一回やってっからね。
まあ
昔からそのラジオだったり、そもそも演劇が二人ともね、
そうだね、
うん、やってたしね高校の時ね、
一応ね、
ああいうピールだね、うん、そうね、
君もやってたでしょ、
はい、やってた、僕もやってた、
うん、そりゃこう発散する場が欲しいよねきっとね。
うん、まあちょっと頭のネジが飛んだだけだと思うんだよね。
はい、
ね、またそんなに緊張してもうもや飲み終わってるから、ね、飲み物何回も確認してるから。
やだよこんなの。
何の話なんだ、謝らなきゃいけなかったことの話。
いやちょっとなんかね、
巻き込んでごめんなさい的なやつですか。
ラジオ俺が勝手にやってるじゃん、このラジオに関してもはっきり言って、
はい、
完全に勝手にやってるじゃん、
はい、
更新の情報とかみんなに言う前に君たちに先に言ったりもしてないじゃん、
はい、
収録する内容についても何も言ってないじゃん、
はい、必要なの。、
まあ、だってラジオ担当ナインさんがやってるんだから。
そう、ラジオ担当ナインさんが一人で勝手にやってるでしょ、
うんうん、
だから こう他のそれをさこういろいろ話を聞いてる中聞いてたらなんかそういえばラジオ以外のことも俺好き勝手やってんなってことにちょっと自覚がね言ってしまってちょっとね言った方がいいのかなと思って
好き勝手や
いやラジオの収録で話し始めて俺たち困るんだけどな
あそうね
いいよお前ら好きにやってればいいよ
ありがとう
超セリフ性
いいサークルだここは
今現地撮ったみたいな感じになっちゃったけど
現地撮った現地撮ったしかも俺これ放送する島田さんはいいやつだ
よかった
いやな別にあの嫌なことだったら嫌だってちゃんと言うから別にそんなこと遠慮してないから
そうねまあ遠慮するような間柄でもないから、ね、付き合ったねな付き合いも長いし
嫌なら嫌って言うし、はい、ちょっと無理なんで無理ですとは言うから面白いから付き合ってるんだから、はい、
そうですね、うん、いやいきなり変なテンションに
変なテンションだね
うん
そんなことより話さなきゃいけないことがあるんでしょ
おなんかすごい司会の人がいる一人もう斬新俺一人でやってない
なんか話持ってったかも
終わんないなお腹空いててさ
だいぶな欲求自分の欲求が俺言わなきゃいい司会だった
今回ねこうしてね3人で集まって収録してるのはまあ理由はあって、うんね、いつもだったら俺が一人でフルでやればいいじゃんってやつですけど、うん、3人で集まったのは、まあ次のバーナインゲームズが、2015年秋のゲームマーケットで出す新作タイトルがありますと「御用達」なんですが、これが、一応サークルうちのサークルからもちろん出すゲームなんですけどもデザイナーが今回僕じゃありませんということで、デザイナーの方にねインタビューをしましょうと。ということでこの3人で集まってデザイナーの岩崎くんにいろいろ話を改めて聞いてみようというか言ってくれというか、
はい、
いうことですね
ラジオっぽくなってきた
そう、
うん、
ね、サークルでやっているものにしては珍しくちゃんとゲームの宣伝
最初ねあの30分撮ったら前半20分ぐらいバカな話して最後10分ぐらいちょっと言うぐらいの
ね
スタンスだったんですけどまあ今回は
一応メイン宣伝でっていう感じですよねそうそうそう
まあ特に僕が作ったわけでもないからそのデザイナー自身が喋った方がいいなって気持ちはあって
まあでもまあはい
でも俺の経験上ねデザイナー自身とか喋りづらいと思ってんだよね
ああなるほど
まあでもじゃあざっくり御用達の概要をデザイナーから言ってもらっていいですか
はい今回私が初めて作ったゲーム、タイトル出てますが御用達と言います、大体どんなゲームかというと設定的には、大体江戸時代、
うん、
和風のタイトルですねに、プレイヤーの人は商人となって、うん御用達という、商人の中での一番権力が高いくらいの、地位を競い合うというゲームになってます。で、ボードがちゃんとあるゲームなんですが、一人一人に、まあ影響力があるチップが同じ数だけ渡されていて、そのチップを使ってボードから出てくる、商品を手に入れたり、
うん、
それを交換別のものと交換をしたり、
うん
お城の中の偉い人にその商品を賄賂として貢いで、
うん
勝利点を手に入れたりということをやって、全部で6ラウンドそういうようなことをやって、一番勝利点を稼いだ人が勝ちというゲームです、
うん、
まあゲームの、面白いかなと、楽しんでもらえるかなと思っているところとしては、うん、その基本的にはそのさっき言った影響力のチップが裏向きで置かれているので、
うん
自分が置いたチップで相手のチップを上回れるかどうかを、まあ、結果を開けてみるまでわからないので、
うんうん
相手が何が欲しいかなとかここに置いたのは何かなっていうのの、読み合いをするところをちょっと楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思っております、
うん、もちろんそのパナインゲームズでも散々遊んで、うん、来たわけですけどチップをね 置くときに何か言うのが俺はすごい好きなんですよね。
ああ、おじゃあここ負けないから5にしちゃおうと、そんな感じですね。
各自にチップが1から5の数字があって5が一番強いから、うん、まず最初に一番ターンの初めに、例えば俺がタンプレだったら最初にチップを置くじゃん、うん、でいろいろマスがあって俺が一番欲しいマスのとこに俺は誰にも負けねえかなって言って大振りでこうチップを置くわけですよ、うん、そうするとでそれで他のプレイヤーの目をガンって見てやると、あの、うん、俺が5のチップを置いたぞってこうアピールして4を置くんですね。でそうするとそうすると最終的にあの他のプレイヤーが2と3とかの混合で5になって俺は負けるみたいなことが往々にして起きてる。
はい。
だからそのチップを置いていく時点ではいわゆるブラフゲームみたいな、
そうですね、
釜の掛け合いみたいなところもあるし、で面白いのはチップが1から5なんですけど、3のチップだけ両面とも3って書いてあるんですね、
はい、
だから嘘がつけない、3だけブラフが打てないので3を置いたらまあバレちゃうし、で相手が3を置いたってことはそこに確実にその次4か5を伏せておけば勝てるんだけど、まあでもその人も2番手でもねいいマスとかもあるんで1か2を置いたかもしれず、こうちょっとヒントがあるせいでなおさらこう推理が混濁するみたいな、
うんう
ん、いいね、なんかスパイスになってて、
なったね、
うん、でまあゲームとしてはそれで結局全部が競りでできてるみたいなゲームだね。
まあそうですね、うん、そこのチップでの競り合いで何かをやるならばそこで勝たなければいい、そうそうそう、ほとんどいけないので、
勝利点はその最後のお武家様カードのとこに要求されてる商品を、うん、こう消費することでゲットするんだけど、
はい、
まずその商品は商品がもらえるマスを競り勝たないともらえないし、
そうです
ね、まあ、そこは2位でもちょっともらえるんだけど、で、お武家様カードにこのカードを俺は狙ってるっていうのも他の人と競り合って勝ってないと、もしかしたらそのカードが取れないかもしれない。
まあ2番目でも取れるけど思ったのとは違う、
そうそうそう、
ところに行かざるを得なくなっちゃうかもしれない、うん、そのところですね。
でも全てやってることはもうチップを5個置くだけなんだけど、全てが競りでできてる資源獲得で勝利点変換みたいなことが続いてるゲームで、なんか本当にそのやり合いをずっとして得点がたまって、でかつそのお武家様に種類があって、
そうですね、
種類によるセットコレクションじゃないんだね、マジョリティだよね。
そうですね、はい、
でボーナス点もあるから取り方も考えなきゃいけないし、すごいその続けてやっても全然楽しめるゲームになったなと思っていて、
なってるといいんですか。
いや、なってるなってるなってるなってる。
だいたいうちのサークルでほらテストプレイというか遊ぶ時って本当にみんなで楽しいと思ってやらない場合はだいたい作り直しになるじゃないですか。
まあ、まあ、
今日とかね。
そうですね。
ちょっと重苦しい雰囲気になると辛いものがあるね。うん、大丈夫だよ。ご用達は。イエーイって結構置き合ってるから楽しいと思うよ。
うん、
楽しんでもらえると嬉しいですね。
うん、ただ、なんだろうな、ブラフゲームって結構ちっちゃいゲームが最近多くて、あの特に同人の方だと。シンプルなブラフでやり合う感じのが多いかなと思うんだけど、あのご用達だとブラフのちっちゃいものが組み合わさって大きなシステムになってるから、うん、やっぱりそのゲームとしてもやりがいがいろいろあるし、うん、で合計6ラウンドだけどだいたい45分で、まあ、そんなに、
あ、そうか、時間いってます
よね。そうそう、大きくなりすぎないゲームでもあるから、すごいよくまとまったいい内容だと思ってて、
はい、ありがとうございます。
ほらね、あのね、デザイナーとかね、喋れないんですよ。
うん、
見てて分かったでしょ、吉村さん。
うん、
こう本人のが、
はい、こう確かに、ね、
言うに言えないじゃん。
なるほど。
世の中には逆の人もいて、俺が作ったゲームすげえから、
うん、
最高傑作ができましたって人もまあいて、そしたらそういう人で別にいいと思うんだけど。
すごいですよね。
なかなかね、そういうテンションにな
れない、
ね。我々はなれないタイプの人たちなので。
ちょっとね、うん、
そう
言いにくいですよね。
そう、
ああ、なる
今作ったとはもちろん思ってるけど、なんか大っぴらに自分でそれを前面に押し出すのはちょっとやっぱやりにくい。ためらわれる。
まあ面白いよ、大丈夫。
ただ次のゲームマーケット秋はその新作御用達しと、一応羊と泥棒の在庫がまだあるんで。
まだあるんだ。
はい、まだあります。
はい、
なんでそちらの方を出展するっていう形になりますと。
大変だな、売り切らないと。
売り切らないとね。でもね、
買ってもらいたい。
なんとか売り切、いっぱい売れれば売り切れるんじゃないかなぐらいの在庫数です。う
ん、まあ一部はエッセンで売り切れましたからね。
はい、本当にエッセンは好評いただいて、いやー予想外でしたけどね。
いやいやいや、予想通りでしょう。
いやいやいや、何を言うんだ、
俺は予想通り。
まあ予想通りだったのは、あの
強気な予想通り、
島田さんは最初から確かにすごく強気に言ってて、おいおいって言ってたのが、
強気すぎるみた
いな、おいおい言い過ぎだろうと思ってたのが、結構なんかそうでもない感じに今回のエッセンでなりましたからね。
びっくりしまして。そうだね、びっくりしましたよ。
まあ、作った方にはそんな、
そうだよ、思わない。
それは面白いよ。
うんうん、
あのね、作った方にとしても、うん、今日俺久々に遊んだじゃん、
うん、
ちょっと遊んでなかったんだよね、うん、で久々に羊と泥棒遊んだら、うん、確かにこのゲーム俺好きだわって作った方にだけど思ったね。
そうだね、
うん、いやね、あの5枚ドラフト3回するだけでさ、
そうだよね、
あれだけこう3回だもんね。なんかいろんな複雑なことも起きて、悩みどこがあって、はい、難しくなりすぎずでまとまるから、うん、よくできてるよ ね、
よくできてる、
ね、自分で言うなって感じなんで、だからこれ俺言うと
本当は俺が言えればいいんだけどね。
言ってくれよ。
君ほどトーク上手くない
から。いや、
はい、
ただそれと同じでご用達に関してもこうね、
まあね、ちょっと言いにくいですね、確かに人
がね、本人の方がね、すごく言いよどんじゃう感じだと思うんですけど、
はい、はい、
でそう、凝ったところの話を聞きたかった。
凝ったところ
そう、
一番凝っているところとしてはスタピーマーカーになるかなと思いますが、スタートプレイヤーマーカーが実際に調べて観察っていうのがですね、
うん、
江戸時代の商人に発行されていて、
あれは何なの、観察っていうの。
要は許可証みたいな感じですね。
うーん、
許可を取った御用商人ですよあなたはっていう人に勘定奉行所から監察っていうのが渡されていて、それがないとお城の中の出入りしたちゃんとしたもの、扱えないものがあったりしたそうです。じゃあこれにすっかってなって、
はいはいはい、
実際作るんだったらちょっとちゃんとしたのにしたいなと思って、
うん、
絵馬の業者さんがいてですね、絵馬を作ってくれる業者さんがあって、
あの神社にあるあの
絵馬ですね、
台形みたいなやつ、
そうですね、はい、あれの業者さんに連絡を取って聞いてみたところ、うん、まあ本当に普通の長方形の板でも作ってくれると、
うん、
いうことだったので、作ってる絵馬とかは、まあ、こちらがデータを入稿すると、その入稿したデータそのまんまをプリントアウトされ、木の板にプリントしてくれた絵馬を作ってくれるんです。
絵馬プリント、
ハイテクやな
っていうので、あの板に、長方形の板に観察って書いたらスタピーマーカーを作ってもらいました。で、内容に関しても、まあ、タイトルも同じなんですが、題字を書いてくれた方がいらっしゃって山さんという方がですね、
うん、
ツイッターで題字を書かれているというふうに、
ほう
はい、いう方で、コンタクトを取ってみたところ、普通はいわゆる本当に同人誌とかのタイトルとかで、
うん、
筆で書道をたしなわれてる方なので、筆で書いてる方にボードゲームというのがあってですね、そこから作っていて、こういうものなんですが、もし大丈夫なんでしたら大丈夫お願いしたいんですけど、
はいはいはいはい、
言ったところ受けてくださって、
お
やったことないそうだったんですけど、ボードゲームは
いや、まあまあそうですね、
まあそうだよねって思いながらお願いして、こうこれこれこうなんですがって言って、タイトルとその観察っていう文字をガッて書いてもらったのを、データで送ってもらってっていうやり取りをして書いてもらいました。
エマプリント的にはその長方形の板にやるのは普通のことなの？
長方形の板にやるのはあんまりないけど、別に珍しく言うほど珍しいことじゃないみたいなんですね。なんかお酒にかかっている 木の板みたいなとか、ああいうのもやってるらしくて、
でも俺の脳内にはさ、こうなんか何コピー機でコピーしてるみたいな感じでさ、木の板がガションガションガションガションってプリントされて出てくるイメージ で
パッカンパッカン、
そうそうそうそう、いやすっごい
どう印刷してるのかまでは自分も知らないですけど、
すっごいアホな絵が浮かんじゃったんですけど、
すごいな工場、
そうだからちゃんとしたいわゆる木で、木の一枚板で観察って書いてあるのがサピーマーカーだと思う、
ね、そうです、7×10cm かな、
結構でかいんだね、
そこそこのサイズになります、
トレーディングカードより少し大きい
ぐらい、大きいぐらいのサイズですね、
存在感あるね、
ね、やっぱ羊もそうだしドラゴンストーンもそうだけど、うん、やっぱ箱開けてなんかね目引くコンポーネントが入ってるのって嬉しいよねっていう、
です、なんかなんだこれって思われるようなものが一個欲しいなと思ったんです
ね、
うん、使い続けて味が出てきたら面白いね、
金ですか
これ観察として長い歴史を感じるねみたいな、
やっぱりこうスモークチップで炙ってこう
それどっかの
どっかで聞いたような気がするけど、こう風格のある感じのちょっとスペシャル版で作りたいです ね何個かね、
なるほど、それはできねえな
試しにやってみるじゃん、何個かだけ、
なるほど、う
ん、ちょっとやれる範囲 でかっこいいと思う、
何これって思われちゃうかもしれない、
スペシャルエディションです、もう散々羊と泥棒の時にはあのシートをボードにして羊をなんかちゃんとコマにしたスペシャル映像を出してくれって
言われてましたね、
何かに言われ続けてたから、
まあ、きっと言われるんじゃない、なんかいろんな
ところ
で、まあ、もし言われたらそれはそれで楽しんでいただけたら嬉しい、うん、
1から5のコマもさチップじゃなくて人形みたいなのにして足の裏に数字が入ってあるみたいなやつに
欲しいね、
したらいいんじゃねえとか、
欲しいかな
欲しい欲しい、
なるほど、
じゃあ私があの海外で出版されたらやりましょう、
あそれぐらいの気がするまだ海外も何もまだ普通に発売してもいねえしできてもいない、
これからだからね、
まだね、まだ納品したところですから、ね、はい、うん、
あとじゃあ今回はあとイラストとかデザインの方はどなたに頼んでるんですか、
イラストはですね、並木風間さん、
並木風間さん、
はい、うん、という方で、アートのディレクション全体を整えてくれたのが、
はい、
長谷川鳥さん、
鳥さん
にやっていただくことができました、よかった、でイラストのレーターさん並木さんも、鳥さんの、後輩の方でご紹介をいただいて、実際に描いていただいてという形です、イラストは、まあ、あのパワーナインゲームズの、ツイッターとかでも一応ご覧いただくことができますが、出てくるキャラクターが、動物のキャラクターになっているので、
うん、
特徴的で
江戸時代だけど、はい、キャラクターは動物ってこと
ですね、そうですね、商人で、まあ、擬人化された動物の感じですね、うん、ほうほうほう、猫がちょっといやらしい顔して手を出してたり馬なのにセンス持ってパタパタしてるような感じだったりとかで、まあ、ちょっと印象に残るいい味のある面白い絵なんじゃないかなと、
イメージ、あの鳥獣戯画的な
感じ、そうですね、はい、あれをイメージされて、提案そんな感じにしてみたらどうかと言われ、提案をしてもらってすげえいいなと、
うん、
はい、思ったのでぜひそれでと、
うん、
お願いをして描いていただきました、
そうやっぱりあんまり他にない感じのこうキャラクターになってて、
うん、と思うんですよね、うん、はい、本当にいい絵をいただきました、
あの金に汚い感じがあれが普通の人間だったら本当に嫌な感じの人だったけど、ね、動物になってよかった
よ、ね、悪党感もやっぱあるんだよね、少しね、うん、動物なんだけど、
そうだね、
ちょっとね、もっといやらしくしてくださいっていうのが、ね、一回ありました
いやらしいんだけど動物だから
可愛、う
ん、
らしくもある
し、ちょっと可愛らしくもある
ね、今日はってすごい良くなったと思います、うん、でいろいろ相談をさせてもらって、うん、あのボードだったりカードだったりのデザインは鳥さんがきちんと整えてくれたので、いろいろとあのお世話になりました。
じゃあ並木さんが基本的にイラストをやってて、
そうですね、絵を描いて、それ
以外のアイコンとかその配置してうんぬんとかは鳥さんが
やって、はい、そうですね、全部鳥さんがやってくださいました、
そうか、確かに見やすかった、
から分かりやすくが、うん、はい、うん、なっております。
本当にね、鳥さんにお願いするとそのカードを持った時にどこが見えるかとかさ、
うんうんうんうん、
ですね、
今その、はい、ボードゲームのプレイヤーだったら、うん、すごい気にするよねみたいなこととかって普通のデザイナーさん一般的な、ね、デザイナーさんとかだと、うん、あんまり分かんなかったりするんだけど、まあ、
普通分かんない
ですね、分かんないよね、
そうです
ね、鳥さんも今まで何作関わってんだろうねっていうぐらい、
そうだ
ね、多分もうトータル十何作だと思うんですけど、
やったと思いますね、はい、ね、
まあ、その中にはもう全部やられたりとか一部だけやられたりとかもあるとは思いつつも、うん、すごい量やってんだよね、
うん、
もちろんドラゴンズストーンの時もアートで、うん、アートで最初お願いしただけだったのに結局アイコンデザインやらパッケージデザインやら本当にいろいろお世話になりましたけど
びっくりしたよ
ねびっくりしたよ
こんなになっちゃうんだと思って、
そう
すごい
で結局その時もやっぱり配置だとかいろんなこともいろいろお話しさせてもらって、そのどうやったらね、うん、見栄えがいいかとか見やすいかだよね、
うん、
ゲームだからね、うん、こうパッと見かっこいいかよりも誤認識しないかとか、
うん、
はっきり見分けがつくかとか、まあ難しいとこ言ってくと色覚がさ、
色弱対応ですよね、
そうそうそう、
はい、今回もそれは
弱い方に向けてこうどうするかとか、要するに色だけで区別しないでそこにちっちゃい柄を入れて柄で見分けがつくとか、
そうですね、
そういうなんかテクニックとかその回避案みたいなこととかって普通は思わないですよ、
そうだね、
うん、普通の絵を描いてくれってだけの依頼だった、
そうだね、イラストレーターだけじゃ
非常に助かりました
な、ね、うん、なのですごい万全なねものができてると思いますんで、
はい、そこは自分でやったとこじゃないから自信持って大丈夫だと言いますよ大丈夫です、いいものです、
これね難しいのは今岩崎が 言ってはいたものの、うん、自分がやったところも別にすごい不安で自信がないわけじゃないんだけど
まあね、
もう絶対バッチリやーってこういうテンションにならないだけの話だ
それはちょっと なんていうか恥ずかしいよね、
そういうの
はね、それは恥ずかしくてちょっと言えないな、ちゃんとやったけどさみたいな、うん、そんな感じですよね、
だから作り手的にはもう自分は万全なもん出して、あとはプレイヤーがねどう感じるかっていうのはまた千差万別でさ、
別の問題さえですから ね
すごい初めてゲーム会来ましたって人にマジック・ザ・ギャザリング出しても嫌われちゃうからさ、
うん、
そういうことも含めて、
まあ、ちょっと辛いですよ ね、
はい、こうゲームといい出会いをしてくれた人がすぐ気に入ってくれるし、
うん、
そうじゃない人にもある程度受け入れられるぐらいの、うん、もちろん自信はあるんだけど、
うん、
やっぱりもう絶対どんな時も誰にでも大丈夫ですわ、ある種の嘘ですから、
そうですね、
自信過剰な感じがしちゃうんだよね、うん、作り手としては、
はい、
そこまでは言えないけど自信ありっていうのがこの微妙な感じ俺これをね自分の口から言えるのがすごい嬉しいんだよ
今までは自分しか作ってないから、
そうだ、自分ではこういう風に思ってたってことを言ってるだけだね今ね、
なるほど、
そうですね、
なかなかね、はい、複雑な気持ちになるんですよ
まあこれはこれでね楽しいですから
、で一応パーナンゲームズの今回岩崎がやってくれてるんでパーナンゲームズの後ろにティミーワークスっていう、
はい、
2つ名がついていて、一応サークル内ブランド的にな名前がついてますと、
はい、まあ、ちょっとつけた程度ですけどね、まあ、
うん、
はい、
だまあ今後なんか岩崎がもっともっとなんかやるんだったらそれでティミーワークスっていう形でやるかもしれないし、そこら辺は全然決めてないんだけど、いろいろやっていけたらなと。逆にその、もしね、パーネンゲームズで買う人で、なんか、見分けがつくじゃないけど、
うん、
パッとわかる形としては、まあ、テミワークスってついてたら、ヨセが作ってんだなと。
ユイチ・タカシタってついてたら、
ユイチ・タカシタが作る。そうですね。一発です。間違いないです。
次からつけねえかんな。もうつけねえかんな。
俺はつけてた方がいいと思うけどね。
つけないと思うよ。
はい。俺はスキーは入ってるの。他の人もそうだし。
もうね、みんな作ってみんな入れれば俺も認めるけど、まあ、うん、みんな入れないじゃん。
そうか。
うん、
でもほら、海外の。
ライナークニツヤね。
ライナークニツヤって 入ってるの
が入ってる、ね、
いいし、ゆういち探したってついてるのが僕は好きですけどね。
肩並べてる感じがね。
肩並べてるっていうか、やっぱりその、なんだ。
自分がやってますよ。
海外だと、ほら、本屋さんで並ぶじゃん。そうすると、やっぱ作家名がさ、普通は背表紙についてるからさ。
まあ、そうね、本だとね。うんうん、
でもほら、なんだろう、あの、裏にちょろっと、もう入ってるのも大事なんだけど、
うん、
説明書だけにちょろっとっていうよりは、こう、お話のタイトルの上にこう作家の名前があるってすごくほのぼのとして好きです。
あれはあの炭酸ファブリックさんがね、うん、今回は童話みたいなパッケージだから、うん、童話って表紙の上に名前がついてるんですよと。
そうだね。
だから今回名前つけたいと思ってって言ってあんまり考えなしにはいって言った結果だよ。
いや、いい英断ですよ。よかったと思います。よかったと思います。今後もそうなると面白いな。でも今回の御用達にはついてないんでね。
御用達にはついてない。
残念だな。もうあの、はい、ノーって言った。
ノーって言ったんだ。
ちょっとあの、いや、あの、つけるんですかって言われて、ノー。
ああ、周りからね、いろいろね、はい、言われるよね。ファンデンジェームズって羊と泥を出した後に出すんだ。名前上に乗りますよねってこうね。
ノーって。
残念だな。
大丈夫でした。はい。
あと他ご用達については何か言い残したこととあれば、
一応今回の発注出でゲームマーケットでの、特別価格としては3500円での販売を行いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ゲームマーケット初出だね。本当に他でもう売らないし、とりあえず本当に初めてゲームマーケットで、一応じゃあその後もし在庫残ったら、
委託がお願いできればなと思っております。
うんうん、まあ
ぐらいですね。
ある程度の量作るってことだよね。
はい、
まあリスナー今のやり取り、どうせパワーナインギガだからいっぱい作るんだろう的な向きもあるかもしれませんけども、結構
どう思われてるか分かりませんが、
どう思われてるか分かりませんが、
いきなり売り切れたりはしないだろうぐらいには作ります。
はい、
まあ、そうしないと原価も抑えられないから。
そうね、悲しい話がいろいろ出てくるからさ。
すいません、ね、それもあります。
あのロット数がいかないと高いゲームになっちゃうみたいな、ね、
で高いゲームなのにこれ買おうって思われても辛いし ね
難しいよね。
負け試合が出ちゃった。3500円が決して安いかと言われるとそうではない。
いやでもあれ
かと思うけど、
私は3500円やってやったなって感じになると思うから大丈夫だよ、
うん、僕としても十分満足度があると思ってて、ただあの同人の業界でいうと3500円は安くない系だよ
ね。
だからあの、はい、当日も頑張ってね、みんなでまた
売
ろうと思いますので、
ね、必死にいいところをアピールしないとね。
一応じゃあ最後にまとめて情報を言うと、御用達でゲームマーケットに2015年秋新作として出しますと、
うん、
で予定価格が3500円で、プレイ人数が3から4人で、プレイ時間が45分ぐらい。
そうですね。
ですね。
はい。
で、プレイのゲーム内容は、商人たちの御用達を目指す争いで、ゲーム内容は基本的には競り。
ですね。うん、競りと言っていいでしょう。はい。
ほとんどのことが競りで成り立っているようなゲームです、というところでした、
うん。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。編集点入れて
る。他なんかありますか？
あ、その話してもいいの？
でもじゃあ最後にあの11月7日の話だっけ？
あ、はいはいはいはい。
一応そのパーナンゲームズとしてじゃなくて、俺が勝手に先走ってなんですけど、あのゲームマーケット新作事前体験会というのをイエローサンマリンさんで11月7日に行います。
長いタイトルだね。
長いんだよ。
ゲームマーケット前日、
違う噛んでる。ゲームマーケット新作事前体験会。
ゲームマーケット新作事前体験会、
はい、
長い。
事前体験会です多分。
そこそんな突っ込まないで
いや、あのね、俺も長いと思った。微妙にゲームマーにしてみたりとか、少し切ってみてもダメやなこれと思って。で、
伝わらないとダメだもんね。
そうそう。
ごめんね、変なところ
を。いやいやいや。はい。混乱してきたけど、うん、とりあえず 今参加サークルさんが20サークル募集が来ましたと、
うん、はい、
でその20の中にパーネンゲームズとして、岩崎が入ってますと、
はい、
いうことなんで、僕は当日その何会場運営みたいなことで、うん、まあ手いっぱいになると思うんですけども、
はい、
そちらでも、ご用達は目下かな、
うん、もしすごい速さで送ってくれれば、間に合うかもですが、おそらくモックで持っています。
モックでは遊べるものがありますので、実際もうアートも全部正しいものになってますので、
はい、
現場来ていただければ、実際遊べますし見れますし、うん、で、この事前体験館の目的はそこでやったものを例えば写真とか、うん、いろんなとこに出ることが目的なんで、事前体験会後は実際のプレイボードであったりとかね、うん、皆さんの目にも届けれるかなというふうに思っておりますと、
うん、まあ、いろんな人に知ってほしいよね、たくさん面白いゲームがあるってことをね、
う
ん、
そうね、そのやっぱり触れる機会目につく機会がなくて、
うん、
残念っていうのはちょっともったいないな、
うん、
ちょっとねその前回のラジオで言ったんだけど、うん、ファミコンをさ、うん、スーパーマリオのパッケージ見てさ、
うんうん、
これ面白い買おうってやつはいないと思うんだよね、
うん、うん、なるほど、は
あ
は
あ、マリオがおっさんがさキノコ持って跳ねてる絵でさ、うん、これはいけるねっていう人はちょっと特殊な性癖だと思うんだよね
なんでそこに掘り下げるかな
、まあ、昔ながらのパッケージ文化ってやつだよね。
そう
それは辛いよね。
で結局ボードゲームも同じで、パッケージしか、うん、特にゲームマーケット当日だと見れないから、
うん、はい、
それもっと前に中身とかね、特にコンポーネント凝ってるとこ、うちも観察とかいますけどあるし、うん、コンポーネントのものに凝ってなくてもそのアートが素敵だとかさ、うん、なんかテーマが面白そうとかさ、うん、あってもパッケージだけだとよくわかんないから、
そうだね、
その中身まで見れるところがやっぱりゲームマーケットのね、
うん、
前に
欲しいなと。
そうだね、ところで
なかなか紹介してもらえる機会っていうのが少ないもんね。昔はそのファミ通を見てこんなゲーム出るんだっていうのを見てたから分かるんだけど、今はね、今はなんかスマホのゲームだと無料でとりあえずやってからできちゃうから
そういう
のがいらないのかもしれないけど、
うん、
なおさらボードゲームだととりあえず中身見ないと面白そうなのか分かんない。
そう中身どころかさ、なんか最初に存在を
うん、
認識させることさえもうさ、サークル数が多すぎて難しいから、
うん、サークルのなんだっけ、うん、ゲムマのパンフレット見ても
分かんない、
そのロゴタイトルしか出てないから分かんないんでね。 うちのサークルもそうだし、ね、
はい、そうです間に合わない、
間に合わないよね。
そうですね、そこまで、
あそこになんか
と情報詰め込むのも辛いですしね。
ファミ通で言ったらだよ、今週の新作みたいなのがブワーって200行ぐらい書いてあってさ、タイトルしかないみたいな状況だから分かんねえんだよね。
まあ買えないよね、う
ん、だからせめて名前となんか写真とか、
う
ん、
あるといいね、
あるといいし、まあそれがねページにまとまってなくても、うん、その当日来てくれた方がツイッターとかにタイトルとプレイの写真とかを上げてもらえれば、ツイッターで検索できますから。
そうだね、
まあ、それだけでも多少は違いますよね、
うん、
あやべえ、ちゃんとこれ後で企画としても もうちょっと話し合おうね
おう、うん、おうよかったよかった、島田さんにあまり相談せずに進めてきたけど、いろいろアイデアもらえるならこれにそんなに嬉しいことはない。
まあほらなんだ、ハッシュタグつけようねとかそういうところから始まってた。
そういうとこね
ちゃんとなんかいろいろ考えとかないとせっかくやったのに周りにこう拡散しなかったら
まあ、参加してくれた人もちょっと残念
になっちゃうから、残念にならないようにしないとね。
そうね、
まだあるよ1ヶ月弱ぐらいあるから。
そうか、わかった
ちょっと任せる気だな
ちょっとうるさいな。
でも今はあれでしょ、それを言う記事を書いてくれるとかこう拡散してくれる人が来たらいいなっていうタイミングではあるんだよね。
うん、そうだね、サークルの方の募集は終わったから、うん、あとはそのまあ一般って言ってるけど、
うん、
本当に当日来てゲームしてくれる方の募集をまた次のタイミングでやろうっていうところです ね、
うんうん、そうですね。
結構そのリアクション的にはみんな良くて、あやるなら行きたいみたいなツイートはチラチラ、うん、拝見してます。
あれホラボドさん、
はいはいはいはい、
来ていただける。
そうなんですよ、実はその当日ホラボドのもみさんが駆けつけてくださって、
うん、
可能、まあざわざわするかもしれないから頑張ろうって話をしたんだけど、うん、可能であれば、 収録して、
うん、
20サークルもあるからね、
うん、
1サークルほんと3分とか5分かもしれないんだけど、
うん、
ちょっと各サークルそのゲームとおすすめポイントみたいな話をしてそれを寄せ集めた回ができたら、うん、でパネラジオじゃなくて、
うん、
もっとこうね、うん、メジャーな、
うん、
ホラモノでそれをやってくれたらねいいなと思って、はい、当日俺が収録したくないとかじゃないですよ、うん、もっとこう無理ちゃうなポッドキャストの方がいいってことですよ。
はい、はい、もちろんそうですよね。
もちろん
サークル3分でも1時間かかるからやりたくないなんてことで
は、ね、そんなことないそんなことじゃないそんなことじゃないそんなこと言うぐらいだったらこんな企画始めてない。
はい、
さすがに、
はい、確かにそうだない
うのでね、それにまあ、はい、とりあえず岩崎の方は当日現場でもうご用達を、はい、
ずっとインストですね。
遊べるタイミングで遊んでます。ちょっとテーブルを多分交換制になっちゃうんで。
そうですね。
逆にその岩崎もずっとご用達のインストだけじゃなくて他の人の新作を遊んだりとかね、うんうん、できると思うんで。
できると嬉しいですね、うん、興味ありますからねとっても。
なのでそこら辺もいろいろまあ実際これからですけど募集は、うん、来れる方はぜひ一緒に楽しんでほしいし来れなかった方はその後上がる記事とかね、うん、ツイッターとかタイムラインで見てもらって、
うん、
ゲームマーケットに弾みをつけてもらえる場になったらなというところでございます、
はいはい、
一応一般って呼んでる人たちのは無料でやるつもりだから、
うん、はい、
本当に本当はねフラッと来た人がフラッと入れるみたいなのが理想なんですけど、さすがに人数的に無理かなっていう、
うん、
そこだけちょっと残念、
うん、
将来的になんか誰かがね引き継いで大きなもっとなんか会場でやるんだったらできるかもしれないけど分かんない、まあ、理想ですそれは。
そうですね、まあ、まずはやってみよう。
そうそう、まず初回ですからね。と、ね、いうことでした。まあ、今回僕がゲーム作ってないっていうのもあって、ある程度直前に時間があったから、
うん、
こういうこともやってみたらどうかなと。
いいんじゃないかな。
うん、そうですね。なんで、ぜひぜひ、お暇な方はね、
はい、
来ていただければ幸いですと。
はい。
いうとこでした。
なんか、はいとか、うんとかしか言ってないけどいいのかな。
まあ、そういうもんでしょ。
はい。
いつもね、はいも運もない世界で喋ってる人間のことをもうちょっと考えて
る。ああ。うんご。
国空は返事をしてくれませんからね、
国空は返事をしてくれません。
まあね、うん。まあ大変だね。よくこんな大変なことをやってるね。はいとかうんとかしか言えないし、ホラボトさんの名前も出してもいいのかなと思って、ちょっと躊躇してから言っちゃったから。
言っていいんだよ。
言っていいのか。
言っていいんだよ。
難しいね。
うん。いや本当人がいるって違うな。
そうですか、
うん、やりいいようなやりにくいような
やりにくい感じすごくひしひしと伝わってくるんですけど
いつもはなんかもっとバカな話してるのに今日は真面目だよね。
うん、そうね、
うん、俺も人のこと言えない気もする
あのね、収録してると思うとやっぱねある程度真面目になるんですよ、うん、
はい、
普段は収録してる気分で撮ってないね。
なんかあれだよね、何一人飲みをしてる雰囲気だよね。
ああ、それはあるかもしれないね。
一人で飲んでてなんかバーの店員さんにでさーみたいな話をしてる雰囲気なんだよね。
でも俺実際バーに行ったらそんなことできないのね店員さんに喋りかけれないから
まずそもそも怖くてバー行けないよね。一人でバーなんて
どんだけだ
酒も飲んでないのにどんどんテンション上がってきてすごいよね。
そうね、うん、テンション上がんない回は切ってるからね。
ああ、そっかそっか。
マイク回してテンション上がんなかったら
ダメだって
決めてますから
あのテンガロンの回とかもうひどいこれ絶対なんか役やってるのかビールっていうか酒ガンガン飲んでから撮ってんのか、虚空に向かってこのテンションすごいなって思いながらちょっとね、うん、
あのね、俺も聞き直したよ、
うん、
ちょっと引くねちょっとね、
うん、でも面白かったよ、
うん、この人ご機嫌だと思う
ご機嫌だなと思う、
うん、
よっぽど好きなんだなっていうのだけは、まあ、同じくひしひしと伝わってきましたけど
なんかこうなんだろうな、収録したことによってサークルメンバーからもいじられるんですよこの状況
まあ、あのね、 探したらしいよ
あれがらしくていいのかっていうところはちょっとあるんですけど、うん、まあね、はい、相変わらず好きだなとは思います
よね。あの回はね、あの制作者の方にも怒られず非常にあの落ち着いた着地をしまして、よかったですよ。
みんな優しいから、
みんな優しいからね
よかった、
ね、よかった、
いっぱいいて楽しんでもらえてもよかったね、
もう本当にねでもじゃあそろそろ締めますか。
はい、わかりました。
随分随分と喋ってしまいましたけども、今回も長い間お耳をお貸しいただきましてありがとうございましたと、一応相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインと島田、
はい、
と
岩崎でした。
はい、この3人で次取ることはないと思いますいや、やっかもしんないけど
取りたいの、あ、でも取り出たいって言ってたから岩崎が、
もう出たからね。
あ、そっか、
あ、もういい、もういい、
ダニーさんが出てくださいって言ったらまあ考えます。
でも岩崎が一人で虚空に向かって話してるところもちょっと見てみたいけどね見てみたい、聞いてみたいけどね。
それ別のもんじゃない
あ、いいよやっても、いやいや、ファンラジオ一回まるまる任せてもいいよ
やんないよ、
やんないの島田さんでもいいよ。
俺はや無理だな。
やれるよ。
やれない、やれない。
大丈夫大丈夫。
できないできない
。5秒ぐらい詰まっちゃって妄想事故になんないから。
やりたくないよ。
やりたくないのかよ。まあそうだよな。うん、ちょっと俺が異常だと思うそ
れ。え、まあ別にこれに関係ないのに限らず、まあ我々あの基本的にやりたいことをやりたいようにやる感じですから。
そうですね。
あのやりたいんだったらあの国運に一人ずつ、うん、坂下さんが喋ってもらって、うん、やりたくない我々は喋んないって。
う
ん、
そうだね、
すごいな、こんなに面白いこと言わなきゃいけないっていう、 こう脅迫観念みたいなのがあるのつらい
別にあのないよ、
普通でいいんだよ、
いつもすごいこうネタというのかな、
まあ、サービス精神にあふれたね、
そうだね、
あの立ち振る舞いを意識してる感じは感じますよね、
うん、素晴らしいね、よくやってるね3年も
急に褒められたわ。
褒められてたか今。
やっと分かった、このラジオの大変さと。
え、でも楽しいんだよ。
楽しいんだよね。
あの、なんだろう、今島田さんはすごい辛いっていう話に持ってってましたけど、あのやっぱ楽しくてやってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
嫌なことはやんないから、めんどくさいことはやんないから。
大事だね。
楽しいから風呂場で話してるだけです。
ちなみに我々は今服を着ています。
服着てます。今日ちゃんと着衣収録
これちゃんと確認しといて、最初にやってた方がよかった、
最初にやってた方がよかったかもしれない。でもチャポンって
面白かったから
人大丈夫。
ああ、確かに
大丈夫、分かってくれてる
すごい普通の受け答えをしてしまう自分が悲しい
別にいいって何なんですかそれ
なんか次々とさ
面白いこと言わなきゃいけない、
面白いこと言わないと思うんだけど素朴な感じになっちゃうね。
素朴でいいんじゃないですか、はい、
それで無理してもしょうがない。
よし、
この放送だと島田さん好感度上がるんじゃないですか。
いやないな坂下すごいよね、あのいい言葉を選んでるよね毎回ね。
何、いや普通に喋ってるだけですよ。
いやいやいやいや
いや、島田さんはね、そうやってあの僕が喋りうまいみたいなこと言ってくれますけど、あのポッドキャスト界だとね、いろいろ、
そうだよね、もっと上手い人、
例えばね、あの朝までボンゴっていうポッドキャストがあるんですよ。
あ、ごめん、俺あんまりポッドキャスト見てないけど、朝までウボンゴって、
ね、朝までウボンゴっていうタイトルのポッドキャストが始まったんですけど、うん、ちょっと前にね、
うんうん、
それのモクソンさんっていう方がメイン DJ なんですけど、うんうん、もうね、あの地方ラジオとかのアナウンサーかっていうぐらいの、すごいもう本当に綺麗なトークをされるんです。
そうなんだ。あ、そのタイトル時点ですごい興味を惹かれたんだけど、どんな感じなの？
ぜひぜひ聞いてほしいんですけど、うん、あの最初にいわゆるタイトルコールみたいな曲付きであって、
うん、
それがね、もう
朝までウボンゴーみたいな感じなん
で、朝までウボンゴー
面白い、テンション高いすごい
ちゃんと曲になってますから、最初そうインスト、
あ、ナインラジオも作ればいいじゃない。
いや、
じゃじゃじゃじゃーん、
パワーナイン
レディオみたいな感じでればいいじゃん。
もっといじられるね。
そうだね。ジェットセットラジオみたい。
うん、
パワーナインレディオ。あ、ごめん、引いたわ。みんな引いたわ。 ちょっと言った俺も引いたわ。
はい。収集つかなくなってきたな。
はい、締めようと思います。だって今締める途中だったの。
はい、ごめんなさい。
締める途中だったのに編集しなきゃいけない、ちょっと。なんでね、もう締めたいと思います。もうグダグダです。
はい。
なんだっけ、最後の挨拶は言ったし、一応公式ツイッターがあります。
はい、はい。
POWER アンダーバー NINE なんで、これフォローしてもらえると、さっきのあのね、事前体験会の方の告知とかも含めて、パーナインの公式情報としてツイッター行きますんで、よろしくお願いしますということでした。じゃあ、ではーっつって終わってるんだけど、うん、毎回、うん、とりあえずせっかく3人いるんで
合わせて感じの
合わせて言うかチャオチャオっていうかどっちがいい。
チャオチャオはパクリじゃないの、
うん、じゃあではにしましょうか、
うん、はいはいはい、キュー出してくれれば、キュー出してくれれば、
どうすればいい、キューって言えばいいの、
ね、
キュ
ー3、2ってやるから、
はい、
それで行きます。
わかりました。じゃあお願いします。はい、
この打ち合わせ先にやっとけよな。
うん、まあいいよ。
まあやろうよ。はい。
では
言わないの。